はい、こんにちは。
こんにちは。
大沢夫婦が作るソーログ、本日も湘南よりお送りしていきます。この番組では大好きな海のある暮らしを求めて湘南に移住した共働き夫婦が湘南ライフの日常やイベントごと、心を惹かれたものなどについてお話をしています。はい、先日の晩酌会でお話しした通りお便りをいただいてたので、今日はそのお便りについてお話をさせていただきたいなと思います。
はい、
はい、ということで今回はお便りいただいてますので、お便りに回答する形でお話をしていきたいなと思います。はい、まず、4月の頭にいただいてたんですけど、ラジオネーム火山さん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
初めまして。1歳と3歳の男の子の母をしています火山です。浜横夫婦さんのポッドキャストで大沢夫婦さんのことを話していたことをきっかけにエピソード1から聞き始め、最新回まで追いついたのでお便りを送ってみました。ちなみに私の下の子が今年2歳になるので、大沢夫婦さんの息子さんと同級生だなと思ったり、4月から奈良市保育&育休復帰ということも同じで、いろいろ親近感が湧いています。お二人に聞きたいのですが、子どもの予防接種について、最近予防接種を打たない派というのもあると思うのですが、どんな考えがあるのか。というのも私は息子2人にはほとんど打たせていますが、打つ必要があるのかちゃんと考えずに打たせてたなと思ったり、打たない選択肢もあったよなと思ったりすることがあり、お二人は打つ派、打たない派、どんな考えか聞いてみたいです。また以前調味料は少しこだわりを持っている、買っていると言っていましたが、どんなものを使っているか知りたいなと思っていて、時間があれば教えてください。お二人のポッドキャスターをほんわかした気持ちで聞いています。お仕事始まり忙しいと思いますが、無理のない程度にぜひ続けてください。最新回までエピソードが追いついちゃったので、これからは更新されるのを楽しみに待っています、ということでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、とっても嬉しいお便りですね。
ありがとうございます。
はい、じゃあまず予防接種の話からかな。
行こうか。
いきますね。我が家も息子が今年2歳、8月で2歳になるので、うん、まあ、ちょうどその火山さん の下の子とね、同じ年齢かなと思うんだけど、予防接種ね、すでに結構終わってる。
もう順調に
スケジュール通り、
全部スケジュール通り終わっています。
そうだ、ね、
うん、で、私からこの質問に回答すると、うん、私は自分も予防接種全部打っていて、うん、息子にも全部打たせてて、
うん、
で、打ってよかったなって思うことが一個あって、
うん、あ、そうなんだ。
あ、打っといてよかったなって思った出来事があったんです、
うん、そうなんだ。
ありました。妊婦健診の時に初めて、うん、息子、私は第一子初めてだったから、うん、今回妊娠初期に、うん、妊婦さんの免疫状態とか抗体検査をするのに、うん、血液検査を何回かしたと思うんだけど、
あ、してたね。
その時に、うん、多分私風疹の、うん、予防接種受けてたんだけど、うん、なぜかその抗体がめちゃめちゃ少なくて、人より。
あ、なんかそんな話あった。確かに、
そう、多分風疹だったと思うんだけど、うん、で、まあ、母子感染とか、うん、あとはお母さんがこう薬も飲めなくて、うん、体調が重症化しちゃったら、うん、お子さんに影響があるから気をつけてねって言われてて、うん、でこの時に、まあ、子供が生まれて、うん、母乳育児とか終わったら、うん、風疹のもう一回予防接種受けようって思ったし、うん、まあ、それ以外の予防接種もちゃんと小さい時から受けててよかったなって思った出来事がそれだったっていう感じかな。
なるほどね。
そう、
まあ、なんかかなり心配してたの確かにあったね。
そう、もう怖すぎてマスクしてたし、うん、
確かにね、
ちょうどその時なんか なぜか風疹が流行ってて、うん、冬場だったから、うん、だから今流行ってるし気をつけてねって先生に言われてて、うん、あ、分かりましたって言って、そんな出来事があったから、うん、 まあ、女性特有かもしれないけど、うん、受けといてよかったなって思った出来事でした。
まあ、なんか息子について打つ打たないっていうのを実際2人で話し合ったこと多分なくて
ないね
普通に、うん、あの受けるもんだと思って打たせてて、うん、でも確かにその打たないっていう選択肢を取る人がいるっていうのもどっかでちらっと聞いたことはあって、
うん、
あ、まあそういう人もいるんだなっていうふうに思ってたんだけど、
うん、
まあ、でその理由をねちょっと見てみたら、あのやっぱりその打つ必要がそもそもあるのかみたいな、あの元々は昔はその予防接種とかなくても免疫を獲得してたわけだし、あのそうやって自然で免疫がついた方がいいんじゃないかっていう人とか、まあ、あとは副反応があるじゃない、どうしても予防接種って、でその副反応が怖かったりとか、まあ、予防接種ってなんかその子供のに限らずさ、コロナの時とかも結構そうだったじゃん。なんか世間的にさ、なんかそんなものを打つ必要あるのかとか、どのぐらい効果があるのかとかさ、いろんな話があると思うんだけど、まあそういう感じだったかなと思ってて。で、まあただ、やっぱりその、お医者さんが言う意見としては、やっぱ必要なもの。で、あの、例えばそれを打たないことで、あの自然に免疫を獲得しようと思っても、まあ、かかってしまったことによって後遺症が残っちゃったりとか、
うん、 そうね、
あとはものによっては、まあ、その泉の大人になってから、
うん、
なんかこうリスクがある話じゃないけど、あのこの予防接種を受けてるないとできないこととかが一部あるみたいな、まあ、ちょっと詳しくわからないんだけど、
うんうんうん、
その将来の選択肢を少し狭めてしまう可能性があるっていうのが書かれてたのね。でまあ、あの見たサイト、まあ、お医者さんの意見だからそういう風に書いてあるのかなとは思うんだけど、
うん、
まあ、個人的にもやっぱりそのなんだろう、必要なものだからあるとは思ってて、予防接種自体が、
うん、そうね、
うん、なんかね、その打つ打たないっていうのはもちろん自由だし、自由ってなのかな、あの一応打たないっていう選択肢もできるって取れるとは思うんだけど、
うん、
あの個人的にはやっぱ必要だから打つっていう風になってるのかなと思って、
うん
正直詳しくは分かんないよ、その
分からない、
ね、うん、実際なんか本当に必要かとかさ、うん、副反応がとかいうところ考えたら、まあ、怖さがないわけではもちろんないけど、もう信じるしかないというかね、
うん、
なんか、そうね、みんななんかそれ打つって言うし、打たせる必要があるって言ってるし打つしかないかなみたいな、
うん、
でもちろんそのあの打ったことによって何かこう副反応で、まあ、重症化しちゃった人とかもちろんいると思うんだけど、
うん、
あのとはいえあのその確率っていうのもそこまで高いものではないと思ってるし、
うん
ね、っていう感じかな。だから打たせてたなと思って、
あ
そこまでまあ2人の中では深刻には考えてなかったけど、
そうだね、
うん、まあ、とりあえず打つ必要があるんだなっていうふうに認識してたものだな、
うんうん、まあ、あとは個人的な、
うん、
意見としては、
うん、
こう今ってみんな寿命がどんどん伸びてって、うん、100年時代って言われてるじゃん、うん、だからそれって100年前に生まれた人、うん、100年前の医療として過ごしてきた人たちが100年も生きてるから、多分今の時代に生まれた子供たちはもっと長生きするって言われてて、だからそれだけ医療とか最先端で働いてる人たちって多分日々すごくね、
うん、
試行錯誤してお薬作ってくれてたりとかするわけじゃない？だから、まあ、その必要か必要じゃないかは、まあ、一旦置いといて、それを信じたいっていう感じかな。
そうね、
私はね、うん、そう今の最先端で頑張ってくれてる医療関係の人たちが、まあ、いるし、どんどん寿命も伸びてってるっていうのもあって、うん、まあ、今の医療を信じたいっていうのと、まあ、予防接種は先進医療ではないから、
うん、
ちゃんとエビデンスとかあってとか、うん、だから、まあ、その効果を信じたいっていう感じかな。
そうね、まあ、いろんな、もう今ネットの時代だからさ、いろんな情報が手に入るじゃんさ、
うんうん、
なんかね、いや実は打たない方がいいとか、
ある、ね、
打ったらこんな怖いことがみたいなってのがたくさんあるじゃんさ、
うん、
でしかも子供のこととなると結構親にとってはシビアでさ、
うん、
そういうの気にしちゃうと、まあ、どうしても、ね、気になってはしまうけど、まあ、何を信じたいかっていう最終的な問題かなとは、
まあそうね、うん、自分がどうしたいかっていう感じかな、うん、まあ、あとは本当に妊娠初期の経験が私は、うんうんうん、 大きかったかなっていう考えかな、うん、
はい、はい、が予防接種の話でした。
調味料に関してはね、どうなんだろう、こだわっているかな、異物だけ手作りが多いんだよね。
こだわっては一応いて、っていうのも、まあ、多分どっかの回で話してるけど、添加物、食品添加物をの本を読んだんだよね。それも本当に何を信じるか問題でさ、
いやそう、
あの別に気にしないっていうのは俺はありだと思うし、うん、全部の食事を気にしてるわけでは俺もないけど、でもやっぱりその確かになと思ったのは、その本に書かれてて覚えてるのが、なんかこう結果がわからない、それこそさっき泉のさ100年生きた人じゃないけど、うん、今使われている食品添加物を取った人がその後100年後にどうなってるかっていうのがわからないものもあるんだよね。
うん、そうだね。
そうで、今100年前から使われてる食品添加物だったら別じゃん、
うん、
もうみんな100歳まで無事に生きてますみたいな、うん、長生きしてますみたいだったら別にいいんだけど、最近作られたものとかもあるわけじゃんさ、
うん、
ってなると今大丈夫ですって言われても将来どうなってるかわかんないみたいな、
うん、
っていうものを口に入れますかあなたはっていう風のことが書かれてて、そこがすごく印象的だった記憶があるんだけど、そこからちょっとだけ気をつけてて、なんかその
電化とか、
そうできるだけ入ってないもんね。
そうだね、基本的にはあんまり化学調味料が入ってない、
うん、
醤油に関しても
丸大豆とか、
ね、丸大豆で、遺伝子組み換えがしてない大豆とかを、うん、選んで買ったりとか、うん、まあ、みりんにしても料理酒にしても、料理酒も本当に
純粋なね、
そう純粋な、本当に焼酎なんだけど、うん、料理酒を使っていたり、
日本酒じゃない
あ、日本酒か、日本酒を使っていたりとかしてるかな、
うん、
お味噌は自分たちで作ってて、うん、豆板醤も作ってるか、
ね、
豆板醤と
味噌、
味噌でポン酢とかも、うん、基本的には醤油とかレモンとかで、
そうね、お酢とね、
作ったりとか、レモン汁とかもレモン汁を買わずにもうレモンを買って冷凍させていたり、ね、あと何かな、
マヨネーズじゃない、
あ、マヨネーズの手作りか。
マヨネーズもね、
そうね、油と卵とお酢をミキサーして作ってますね、
うん、そうそう、そうだね。とはいえなんかそのじゃあ全く買ってないのかっていうとそうじゃなくて、例えば今日とかお好み焼き食べたけど、
うん、
お好み焼きのソースとかは、
うん、無理だし、あれ
作れないもんだって、
あれ美味しい。オイスターソースとかもね、うん、買ってるし、
あとケチャップも
美味しい、
まあ、子供がいると便利ですあれと、うん、でケチャップも作れないから俺は、うんうん、一応作ろうとしたことあったんだけど、
ケチャップも基本添加物少ないやつを基本的には選んで、あ、
あ、
いつもあのメーカーにしてるんだけど、そう
なんだ、そう、
添加物が基準になってうちは買ってるっていう感じかな。
そうだね、
お砂糖も白砂糖を使わなかったりとか、蜂蜜、
うん、
とか、
うん、
きび砂糖とかにしてます。
あ、そうだね、
うん、あと何があるかな、調味料、一時期はコンソメと鶏ガラの素も作ってたんだけど、
うん、
それはちょっとさすがに子供が生まれてできなくなって、
うん、
添加物の少ない鶏ガラを買ったりとかしてるかな、
ね、あと出汁は取ってるんですよ、
出汁は朝ね、あ、もうあれだね、その本を読んでから和風だしは買わなくなったね。
うん、買わなくなった。その当時すげえ大容量に使ってたけど、
うん、
それが最後ですね、うちでは。
う
ん、
そうだね、
うん。
数年見ていないね。
うん、
では言いつつ、私は出汁を基本的には取らないんで、出汁取るのは早田くんなんだけど。
俺は担当だけど。
そう。いや、確かにね、出汁取った方がね、お蕎麦にしても、
うん、
味噌汁にしても本当に美味しいんだけど、自分がやるかっていうとやらないって、うん、なかなかね、まあ、やる時もありますけど、うん、ちゃんとだって昆布と鰹節から取ってるんだもん。
そうね、まあでも慣れちゃえばそんなじゃないんだけど、
いやいやいやいや、あ、ちゃんと取ってこしてるよと思ってさ、その工程がすごすぎるなと思って、
子供のね飲食から使ってるもんね、
はい、いや本当に、
でも本当になんかその良かった点は、その添加物をやめて体の体調変化とかわかんないけど、
うん、
その味がやっぱり出汁だったらちゃんと取った方が美味しいなとか、
うん、
あの 何お醤油とかに関してもなんかこうシンプルなものを使うことで本来の味わいが分かるというか、
あ食材の味とかね、
そうそうそう、うん、その辺はなんか良かった点かなと思ってるかなと思うんだけど、うん、ただその折り合いをつけてるところもさっき言ってくれたけどあって、その鶏ガラとかね、
うん、
だからやっぱ手間もめちゃめちゃかかるし、うん、あとコストね、
コストね、
うん、割となんかその添加物気にして排除していくと高いのよ全部、うん、高くて、だからある程度ここは諦めようってすることも俺はすごい大事だなと思ってて、うん、なるべくな範囲、
うん、
なんか俺も別にそのね確かに食品添加物ってちょっと怖いかもなとは思いつつも、でもなんか別に大丈夫でしょって思ってるところもあるから、
うん、
その折り合いをつけるところはすごい大事かなと思って、ようやくその折り合いがちゃんと最近はついてきて、
うん、
だからこそ鶏ガラとかも買ってたりとかするかなと思うね、
うん、外食もね全然気にせずにね、
ああそれは気にしない、
もうジャンキーなものからね食べるからね、うん、そうですね、そうだね、
まあ、足し算引き算でいくと、まあ、外食でそういうとこ取る分家ではっていうのはあるかもしれない、
ね、ああ確かにね、うん、あとお塩一番こだわってたね、
ああ塩ね、
塩本当に大事だよね、
塩って何でもいいわけじゃないんだって、それこそその本読んで思って、その本のタイトルが食品の裏側っていう本で、概要欄にリンク貼っとくんですけど、これ結構面白くて、
面白い、
そう、あ、そのなんか普通に塩もそうだけど、なんかえこれなんか種類あんだみたいな、
うん、
そもそも全然違うんだみたいな、
平釜だっけ、
そうなんかいろんな作り方が塩にもあるんだよね、
うん、
でなんかほぼナトリウムみたいなさ、
うん、
ほぼ元々の塩ミネラルとかがあんまり入ってない、塩分率 99% みたいなやつとかだとやっぱりその体に良くないというか、まあ、できればそのミネラル含んでる方がいいみたいなところとか、その製法とかについても書いてあったからすごい面白かったな、知識として
面白い、
そう
だからその海水からやっぱり伝統的な平釜でこうやると
炊いたやつね、
そう炊いたやつでやると、うん、海のミネラルが入ってるから、うん、やっぱ塩分以外の栄養分も体に入ってくるし、血圧とかも上がらない、
そうだね、
上がりづらかったりするから、あとは塩って感じじゃないんで、味わい的にそうまろやかな感じがすごい食材にあったりとかしてて、うん、お塩はそういうのを使ってて、でやっぱり科学的に作っちゃうのかな、ナトリウムとかって、うん、で作ってるようなお塩ってめっちゃしょっぱいんだよね、あれ
確かにね、
でそれに慣れちゃうとやっぱり血圧上がっちゃってとか、うん、生活習慣病とかもなりやすかったりとかするのが、うん、多分そういうのが原因で、
そうね、
ただねその平釜っていう作りをね、海の海水を取ってやるっていうのにも、うん、やっぱり海のゴミとかって今海水の、ねまあね、ゴミとかもすごい問題になってて、うん、プラスチックゴミとか、
うん
まあ、なんかそういうのにもつながってくるっていう、うん、人間が出したゴミがこうやって自分たちに返ってくるんだなって、ね、ちょっと深い話になっちゃった、うん、しみじみ思っている
そうね、
うん、
っていう感じですかね、
はい、
まあ、なんか特別な調味料を使ってるわけでは特になくて、スーパーに並んでるものを基本的にその中から選んで買ってるね、
そうだね、
なんかこの美味しいこれをとかしなくて
そうだね、あんましこだわってなかったか
もしれない、ネットでこれを買ってとか、
うん、
一押しのこれ絶対美味しい調味料みたいなもんないんだけど、
あれもこれからの時期だったら、うん、山椒を買ってきて、
あ身の方ね、
そう山椒、身の山椒を買ってきて、その山椒をお醤油漬けするとめっちゃ美味しいっていう、あ作ったり基本的に作ってるね
そうそう意外と作ってる、
作ってるね
という感じですかね、
はい、
はい、ちょっとでも参考になったら嬉しいなと思ってます、お便りありがとうございました。大沢夫婦が作るメディア、サワログ、ポッドキャストの他にも、YouTube、ブログ、Instagram、Twitter やっておりますので、サワログで検索して、ぜひチェックしてください。ポッドキャストは、平日水曜日の朝6時と金曜日夕方5時から配信をしております。お便りも募集しておりますので、概要欄のリンクから、ぜひぜひお寄せください。 私たちは夫婦で映像制作を行っております。結婚式のオープニングムービーやプロフィールムービー、お店のプロモーションビデオなど、お客様に寄り添いながら完全オーダーメイドで映像の企画、撮影、編集を受けたまわっています。映像だけでなく家族写真や前撮り写真など写真撮影も受けたまわっておりますので、ぜひお気軽に概要欄のリンクからご相談ください。
ありました。
何？
一つ、うん、こだわって買った調味料。
何何？
一つめっちゃ高いやつ。
あ、
エキストラバージンオリーブオイルのアイコの、これ500ミリリットルで4000円ぐらいする高いオリーブオイルを買ったんですよ、うん、これめっちゃ美味しいね。
美味しいね。香りがやっぱりね、
そう、香りが全然違うし、パンにつけたりとか、もうそれこそスープにかけるとか、オリーブオイルなんね、もういいやつ、体にいいから、うん、何にでもかけてね美味しいっていう。そうね、このオリーブオイルちょっとね、
確かに
食べてほしいな。アイコの、ちょっと高いけど、
アイコの概要欄にリンク貼っときます、
はい。
なんかそうだね、いいものを食べてみると意外となんか同じ調味料でもこんな美味しいのかってものあったりするよ
ね。ってね、なるね、うん、
とはいえ紹介できるものがそれぐらいしかないんだけど、
それしかない
でもそのさっきの塩とかさ、
うん、
ちょっとこだわってみると違うところもあるんで、ぜひちょっと試してみてほしいなと思います、
はい、
はい、ではまたお会いしましょう。